キリスト教がイスラエルで設立されたので、ほとんどすべての最初の信者はイスラエル人でした。さらに彼らは最初のヘブライ人であるアブラハムの子孫なので、ヘブライ人と呼ばれました。彼らはイスラエル人として旧約聖書に記録された自国の歴史をよく知っていました。ですから、イスラエル人向けのヘブル人の手紙には、旧約聖書の多くの出来事が言及されています。ヘブル人の手紙は主に信者に向けて書かれましたが、聖書はその手紙で未信者の心にも語りかけました。1世紀にヘブル人の手紙を受け取ったグループの中には、おそらく未信者もいたでしょう。その未信者は自分がクリスチャンであると思っていたでしょう。けれども、実際にはまだ救われていませんでした。それで彼らは不信仰のために天国に晴れなく、永遠に罰せられる危険にさらされていたので、ヘブル人の手紙の著者は彼らに警告するために、モーセの時代の出来事に触れました。つまり、多くのイスラエル人が不信仰のためにあるので死んでしまったという出来事に触れました。モーセの時代のイスラエル人の不信仰には弁解の余地がなかったのです。それまで彼らは神様の奇跡的な保護と備えを何回も経験したはずだからです。それにもかかわらず、彼らは背が高くて強い民族がカナの地に住んでいたと聞いたとき、恐れて入国しようとしませんでした。彼らは神様が絶対に彼らをカナ人から守ってくださるという約束を信じなかったからです。自分の不信仰のために当時のイスラエル人は神様に次のように厳しく罰せられたのです。神様の約束を信じたカレブとヨシュアの二人を除いて、20歳以上のイスラエル人はみんな、カナの地に入らず、アルノーで倒れて死んでしまいました。モーセの時代に神様の御言葉を信じなかったイスラエル人に起こった出来事は、その後に生まれる人の警告のために聖書に記録されました。実は、ヘブル人の手紙3と4章に描写されている通り、昔、アルノで起こった出来事は、1世紀のヘブライ人の、はじめ、すべての時代の未信者たちに、警告するために聖書に保存されたのです。それで私たちは先週ヘブル人への手紙3と4章を通して不信仰について次のようなことを学ぶことができました。まず、神様は多くの方法で人間に語りましたので、すべての人に信じる機会が与えられます。一緒に学んだように、神様は絵の被造物を用いてご自分の永遠の力を表してくださいました。別の時、預言者たちとして、また最後にイエス・キリストとして人間に語りますので、すべての人に信じる機会が与えられると思います。そして神様は人が信じるのを忍耐強く待っておられますが、いつまでも 待ち続けられるわけではないのです。ノアの時代、神様は120年間待っていました。結局、ノアと家族以外、誰も信じなかった。また、モーセの時代、神様は40年間待っていましたが、結局、2人だけ、21歳以上の人たちの中、2人だけ、そのカナンの地に入ることができました。実は、人の固くな不信仰は神様に怒りを引き起こし、人に罰を与えることになります。それで人は自分の心を吟味して、本当に信じているかどうかを確認するべきです。ヘブル人への手紙3と4章には、安息という言葉が何回も出てきます。三章の安息とは、イスラエル人が神様に従ってカナンの地に入った場合に与える安息を指します。すなわち、戦争と敵の抑圧から得られた安息を意味します。残念なことに、彼らは不信仰のためにカナンの地に入れなかったので、その安息を経験しなかったのです。ヘブル人への手紙4章に出てくる安息という言葉は、モーセの時代にイスラエル人に提供された安息とは異なる安息を意味します。実は4章で安息という言葉が出てくると、それはイエス・キリストを信じることがもたらす二つの安息を指します。まず、四章で安息という言葉は、人がイエス・キリストを救い主として受け入れるとき、心に与えられる安息。精神的な安息を意味します。キリストはそのような安息を与えてこう言われました。すべての疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。人が救われるとき、平安をいただくでしょう。許されたので心は軽くなるでしょう。軽くなるでしょう。それは安息です。さらに4章で、安息という言葉は、真珠が地上で奉仕の働きを終えて天国に入るときに経験する安息を意味します。ヘブル人への手紙4章は、イエス・キリストを信じることがもたらす安息についてこう教えています。まず、人が福音を聞いても、その福音を信じなければ、救いにある安息に入れないのです。四章の一節見てください。こういうわけで、すなわち三章に描写されている通り、昔の人が不信仰のために彼の地に入れなかったので、こういうわけで、私たちは恐れる心を持とうではありませんか。神の安息に入るための約束がまだ残っているのに、あなた方のうちの誰かがそこに入れなかったということのないようにしましょう。というのも、私たちにも良い知らせが伝えられて、あの人たち、すなわちモーセの時代の人たちと同じなのです。けれども、彼らには聞いた御言葉が益となりませんでした。御言葉が聞いた人たちに信仰によって結びつけられなかったからです。言葉聞いても、 福音聞いても信じなければ人が安息に入りません。ローマ一章開いてください。ローマ人の手紙一章の16節見てください。ローマ一章の16節、パウロの言葉ですが、私は福音の恥とはしません。福音はユダヤ人のはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。福音を聞いても信じなければ人が変わりません、救われません。だから彼はここで福音を信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。ご存知のように福音は次のようなことです。イエス・キリストが私たちの罪のために死んでくださった、葬られて三日目によみがえられたことです。その言葉を聞いても信じなければ人が救われません。なぜなら人が福音を聞いてもその福音を信じなければ救いのある安息に入れないからです。エペソ一章開いてください。エペソ一章の13節、エペソ一章13節、すでにキリストを信じた者たちにパウロは次のような言葉を述べ伝えた。13節、このキリストにあってあなた方もまた真理の言葉、あなた方の救いの福音を聞いて、それだけではなくそれを信じたことにより約束の聖霊によって勝因をされました。信じた時賜物として聖霊様が与えられた。その聖霊様はその信仰の証拠です。言葉聞いただけではなくここで彼らは信じたから救われました。人が福音を聞いてもその福音を信じなければ救いにある安息に入れないのです。モーセの時代イスラエル人たちは何回もモーセの言葉を聞きました。また神様の言葉、最初に直接に神様の声を聞きました。警告されたのに結局神様の約束を信じなかったので、カナの地に入ることができなかった。その安息に入ることができなかった。なぜなら聞いてもちゃんと信じなければ安息に入ることができません。また同じ3章から4、ヘブル・ビートの神4章から次のこともわかります。4章に戻りますが、神様が創造の御業を終えて休まれたように信者たちは地上で奉仕の働きを終えて天国で安息に入ります。4章の3節の後半ですが、こう書いてあります。最も石灰のもとへが据えられた時から御業はすでに成し遂げられています。なぜなら神は第7日についてあるところで、そして神は第7日にすべての業を終えて休まれたと言われた。また7節見てください。神は再びある日を今日と定め、長い年月の後、前に言われたと同じようにダビデを通して詩編の95編ですが、今日もし御声を聞くならあなた方の心を固くなにしてはならないと 語られたのです。もしヨシュアがヨシュアにモーズの後継ぎ彼らに安息を与えたのではあれば、神はその後に別の日のことを話されることはなかったでしょう。したがって安息日の休みは神の民のためにまだ残されます。神の安息に入る人は神ご自身の技を休まれたように自分の技を休むのです。神様はね、天と地その中にあるすべてのものを救いになったから休まれた。見てください、創世記2章の1節から3まで。創世記2章1節ではこう書いてあります。こうして天と地とその万物が完成した。神は第七日になさっていた技を完成し、第七日になさっていたすべての技をやめられた。神は第七日を祝福し、この日を聖なるものとされた。その日に神がなさっていたすべての創造の技をやめられたからである。日曜日から金曜日まで神様は天と地その中にあるすべてのものを作りになりました。その創造の御業終わったら休みました。なぜ休んでるでしょうか。疲れてるでしょうか。そうではない。もうすべてのものを救いになったからです。ある意味では私たちもその時救われたと思います。私たち生きているでしょ。私たちの命は誰からいただいてるでしょうか。まあお母さんからいただいてるでしょ。お母さんは誰から、おばあさんからでしょ。でもその命はもっともっとアダムに与えられた命です。だから神様はアダムをお救いになった時、命をお救いになった時、私たちの命もお救いになった。6日間にたって休まれた。同じように信者たち今働きます。私たちは天国に入る時まで働いているべきです。それで私たち天国に入ると安息に入ります。どんな働きをするでしょうか。見てください、エペソ2章開いてください。エペソ2章の8節と9節10節ね。エペソ2章開いてください。エペソ2章の8節、まあ、救いのことですが、この恵みのようにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく、この救い神の賜物です。9節行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。私たちが頑張って良い行いをして救われたではなく、私たちが救われる前何もできなかった。聖書によると私たちは霊的に死んでいたものでした。だから行いによって救われません。でも行いをするために救われました。10節、実に私たちは神の作品であって良い行いするためにキリストイエスにあって救われたのです。神は私たちが良い行いに歩むようにその良い行いをあらかじめ備えてくださいました。だから神様は私たちのために良い行いを用意してくださいました。私たちはその良い行いを見つけて行うべきです。その良い行いをするために助けがいります。見てください、同じエペソ エペソ4章開いてください。エペソ4章、4章の5節から。エペソ4章、4章の5節。主は一人、信仰一つ、バプテスマ一つです。すべてのものの上にあり、すべてのものを貫き、すべてのもののうちにおられる、すべてのものの父である神は、ただ一人です。しかし、私たちは、一人一人、キリストの賜物の計りに従って、恵みを与えられました。神様は、キリストは私たち一人一人に恵んでくださいました。賜物を聖霊様を通して私たちに与えてくださいました。どんな賜物あるでしょうか、まあ、聖書にはいろいろリストがありますが、見てください。この絵の同じ4章11節見てください。こうしてキリストご自身がある人たちを使徒、ある人たちを預言者、ある人たちを伝道者、ある人たちに牧師、またある人たち、教師としてお立てになりました。それは生徒たちを、この信者たちを整えて、奉仕を、働きをさせ、キリストの彼ら、教会、キリストの彼らを立て上げるためです。だから私たちはみんな、神様の子供として、超自然な賜物を持っています。あと、その賜物を持ちて、私たちは与えられた仕事を、働きを果たすことができます。例えば、僕はね、牧師の賜物があります。でも見てください。それを、私はそれを持って、この12節。それは、生徒たちを整えて、奉仕の働きをさせ、キリストの彼ら、キリストの教会を立て上げるために、私はその賜物を持して、皆さんを整えて、それで皆さんは奉仕ができて、自分の賜物を持して、その結果として、神様の言葉が述べ伝える。多くの人が助かる。ある人は信じるようになる。のことですね。ただね、その賜物が分かるために、もちろん弟子訓練がすごく大切と思います。またね、このように賜物が分かると思います。自分がね、何か部屋に入ったら、何か見たら、これ足らないこととか、何か、例えば、ある人たちは、グループに入ってすぐ悩んでいる人に気がつく。その人は思いやりの賜物があるからです。他の人は同じ部屋に入って何も気がつきません。またある人たちね、何か言葉を聞くとき、聖書について言葉、何かちょっとその言葉ね、聖書に沿っていないところでちょっと正しくないと気がついたら、多分その人は教えの賜物がある。その賜物があれば、その必要に気づくだけではなく、それを満たすことができます。思いやりの賜物を持つ人はね、その人ね、悩んでいる人に言葉で励ますことができます。私は多分その賜物を多分持っていませんが、でもその賜物として励まされた他の人に。だから私たちは自分の賜物を持ちて与えられた報酬を果たすべきです。私たちは天国に入るまでそれを続けるべきです。キリストの言葉に耳を傾けてください。キリストはご自分の弟子たちにこう言われた。私たちは私を継がされた方の技を昼のうちに行わなければなりません。誰も働くことができない夜が来ます。本当に時間が限られています。今日はできますが、来週 どうなるか分かりません。いつ手に勝れるか、いつ私たちはその安息に入るか分からないのです。去年、家内と一緒に6ヶ月ぐらいね、帰国して、その時私たちはいろんな教会を訪問して、目的は、一つの目的はね、私たちを支援してくださる教会で日本のことを報告する。それで、ある時私は礼拝後、3人で、私と家内と牧師さんとね、外食しました。その日、その牧師さんの奥さんは病気だから礼拝に出なかったですが、私はゆっくりと話し合って、私は何回もその牧師さんに会ってないので本当に親しい方ですが、最後に彼は私たちに次のようなことを言いました。多分ね、これはね、最後の時です。私たちは、ま、これから多分私会わない、天国に入るまで、なぜなら、そろそろね、彼は退職して別の州に引っ越すって。それですごく悲しくなったです。私はそのこと聞いて、でも、別れて、私は別のところに行きました。先週、その教会の信者からメールがあったですね。その牧師先生が最近手に回された、の 2月頃にがんになって1ヶ月以内に手に回された。だから彼は一生懸命報酬をな、60年間ぐらいね、続けて本当に用いられた先生です。多くの人を神様に導くことができました。多くの人が彼の奉仕を通して成長することができました。彼はその安息に入って、彼の地上の奉仕をすべて果たしてからです。パウロも天に入る直前、手紙を出しました。その言葉を見ましょうか。第2テモテ4章を開いてください。第2テモテ4章、4章の2節から読ませていただきたいと思います。テモテへの手紙でしょ。だからテモテはパウロの弟子でした。だからこれはパウロの最後の手紙ですが、テモテに大事なことを伝えました。4章の2節見てください。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。忍耐の限りを尽くし、絶えず教えながら、責め、戒め、また進めなさい。というのは、人々が健全な教えに耐えられなくなり、耳に心地よい話を聞こうと、自分の好みに従って自分たちのために教師を寄せ集め、真理から耳を背け、作り話にそれていくような時代になるからです。けれども、あなたはどんな場合にも慎んで苦難に耐え、伝道者の働きをしなさい。自分の務めを十分に果たしなさい。大事なこと。私たちは賜物を持ちで自分の務めを十分に果たすべきです。パウロはね、書き続けてこう言いました。私はすでに注ぎの捧げ物となっています。 本当にすべて神様に委ねました。命をすべて委ねました。もう終わりました。また、私が世を去る時が来ました。私は勇敢に戦いを抜き、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。あとは、義の栄冠が私のために用意されているだけです。その日には、正しい裁き主である主がそれを私に授けてくださいます。私だけでなく、主の現れをしたい求めている人にも誰にでも捧げてくださるのです。この箇所から私たちを学ぶべきことは次のことですね。機会があるうちに全ての機会を掴んで、一生懸命与えられた奉仕を果たすことです。主に従って最後まで賜物を持ちて神様の働きをするべきです。そうすれば、私たちもこの世を出るとき、パールと同じように、いわば同じ言葉がです。私たちも言えるでしょ？私は勇敢に戦いを抜き、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り、通しました。多くの人はね、最初に主と共に歩んでいますが、年にすれて神から離れてしまいます。この頃、私と家内は旧約聖書を通訳します。大体毎日一章ぐらいね読みます。今旧約聖書の列王記読みます。多くの国が分けられたユダヤ地方の王様は、最初は主と共に歩みましたが、でも年を取って神から離れてしまいました。すごく残念なことですね。でもパウロは違います。私たちはパウロのようにしましょう。なぜなら、本当に私たちは、どのように賜物を持ちて、どのように神様の働きをしたか、のことに責任を持つからです。聖書によると、信者たちは、それぞれ自分の仕事に応じて、自分の報酬を受けるのです。最後に、黙示録14章開いてください。黙示録14章の13節見てください。天国の場面ですが、ヨハネは見たことをこの本に書き留めました。14章の13節、天国のことです。また私はこれ、ヨハネ。天からの声がこう言うのを聞いた。聞き知りせ。今からのうち、主にあって死ぬ死者は幸いであると、御霊も言われる。しかり、その人たちはそのロークから解き放られて安らぐことができる。彼らの行いが彼と共にについていく彼であるという意味でしょうか。地上にいらっしゃった時、この人たちが一生懸命与えられた報酬を果たして主と共に話すべきことを話しました。でも結局信仰のために亡くなりました。迫害された。天国に入ったら安息に入りました。彼の地上の行ったことが思い出して、そのことを ついにいたと書いてあります。意味は神様は私たち地上の奉仕を一生覚えています。それで天国に入るとき、私たちがもし神様に従ってするべきことをなさった、植えたら、奉仕をしたら、私たちご褒美をもらいます。パウロはそのご褒美を待っていました。冠を受けると言いましたでしょ、先ほど。私たちも安息に入るとき、自分の人生を振り返って、もし主と共に歩んで、与えられた報酬を植えたら、私たちも報酬をもらう。永遠にその安息を、もちろん安息を経験して感謝します。そのこと。二つのことを学びます、ね。まず、人が福音を聞いても、その福音を信じなければ、救いにある安息に入れないのです。また神様が創造の御業を植えて休まれたように、信じたちは地上で奉仕の働きを植えて天国で安息に入ります。最後に私は4章、ヘブル4章からもう一つ ところを 見ますが、4章の10節、神の安息に入る人は、神ご自身の技を休まれたように、自分の技を休むのです。ですから、誰も、不従順の悪い例に作るモーゼの時代のイスラエル人たちの例、習って、落語しないように、この安息に入るように、努めようではありませんか。すでに信じたら、もちろん、救いの安息に入りました。もう一つの安息があります。私たちの救いはまだ完成しません。天国にもあります。その安息に入るため、もちろん信じたら、絶対に入ります。ただね、機会があるうちに与えられた報酬をするべきです。それで喜んでその永遠の安息に入ります。